2回目です。気はなしで、内容からなんですけども、まずは、情報で国内のバスケットボール、JBL は第16回アジア大会のため今現在お休み中一時リーグが中断中ということなんですけども、リーグの再開は12月4日の土曜日から、4日5日の2連戦は、レラカムイとアイシン、同じく日立と東芝の2連戦、三菱とリンク栃木の2連戦、パナソニックとトヨタ、アルバルクの2連戦ということになります。三菱電機とリンク栃木は、次の週にスカイエーでテレビの放送は確かあるのかなというところですかね。で、第16回アジア大会についてちょっとまた後で話をさせてもらうとして、同じく国内のリーグの、BJ リーグですが、11月27日土曜日現在の順位ですけども、まず東はやはり浜松が好調で、12勝1敗、まだ1敗しかしていない、勝率が9割以上という非常に高い確率で、特にアウェーで負けてないっていうのがすごいですね。あとは、続いて同じ東だと仙台、東京、新潟、富山、秋田、埼玉の順になっていると。東京はじりじりと調子を上げているの、まあ、試合数も少ないのでまだ8試合しか消化していないんですが、5割秋田に2連勝して、5割復帰というところですかね。西ですと、滋賀が絶好調で13勝3敗の、今現在勝率も、7割6分ぐらいある状態ですか。やはりそういうのはアウェーで負け1敗しかしていないというところですかね。ここが、滋賀が首位で、その後続いて、大阪、福岡、沖縄、島根、京都、大分、宮崎、高松の順というところで、島根から高松までは、まあ、かなり混戦していると言っていいですかね。5勝8敗とかの間、まあ、4勝7敗ですけど高松は、その間に、ひしめいているというところで、5割以上のチームが、全部で4つか、しかないのかな。滋賀、大阪、福岡、沖縄の4チームというところですかね。昨日、埼玉と秋田の試合を見てきましたが、結果とかは、バスケットボールナビのホームページにゲームのレポートとか書いてるんで見ていただければということになります。で、今日、10フィードといって10個の質問をぶつけるコーナーなんですが、お休みです。で、その代わりなんですが、アジア大会もあって、日本の男子の方が、3位の銅メダルを獲得することができず4位で終わったというところもあって、で、大体こういう大会が行われると必ず出るんですけども、強化とか育成ってどうなってるんだというところになってくるかなと。で、その話とちょっとリンクしているところもあるんですけども、皆さんバスケットボールの家庭教師というのをご存知でしょうか。株式会社エルトラックというですね、主に関東圏を中心にしているんですけども、小学生とか中学生がメインのバスケの家庭教師をしている会社です。 で、その代表の、鈴木、義和さんにですね、日本の育成とヨーロッパの育成について、聞いてまして、で、対談といいますか、インタビューさせてもらったんですけども、結構長い分量になってしまいまして、2時間半ぐらい喋、ったのかな。で、まあ、2時間半いきなりここで全部っていうわけにも当然いかないので、何回かに分けて、いきたいかなと思いますので、まずは鈴木さんのインタビューを聞いていただければと思います。そもそも鈴木さんが始められてバスケットの家庭教師の話なんですけど、ちょっと僕はあんまり知らなくて申し訳ないんですけど、はい、どういった経緯で始められたんですか？
そうですね、経緯は、まあ、すごく思いつきなところが多いんですけど、まあ、僕自身が筑波西中っていう中学校出身なんですよ。昔平岡って選手が、はい、僕の高校の先輩なんですけど、全中優勝したりした結構名門の中学校、はい、でそこの、まあ、先生が稲葉先生という方が、はい、僕の恩師なんですけども、はい、その先生に憧れて、まあ、いずれ教員になって部活みたいなっていうのが最初の、まあ、夢で、
はい、
で高校卒業して、大学は千葉大学に行ったんですけど、まあ、千葉大学で日高先生で先生に出会って、まあ、その指導の奥深さみたいなのをそこでまた再認識して、で指導者を育てる方になろうと思って大学院に進んだんですね、はい、まあ、その経緯から大学院は自分で学費を自分で稼ごうと思って、はい、こう勉強の家庭教師 をやりますみたいなホームページを作ってみようって、ホームページを作ってみたかったんですよ最初、はい、で勉強家庭教師をしてますみたいなページ作ってみようなんて、ふんの思いつきでやってる途中で、まあ、バスケットを教える人になりたいんだから、はい、バスケ教えますって言ってみたらどうだろうって、いうのは最初のきっかけ。
じゃあ本当に普通の家庭教師
と、そうです、そうです、
というところで、はい、そこからバスケット、
もうバスケットって、確かにバスケットってもう教われるところとかこうないよなっていうのと、僕がちょうど中学から高校上がった後、後輩たちがまた全国行ったり関東行ったりっていう強かったんですけど、まあ、その後輩の結構仲が良かった後輩が高校どこ行くんだって聞いたら、親がバスケじゃ飯食えないから、はい、勉強で行けって、はい、勉強でここ選びますなんて言ってる後輩がいて、まあそれはちょっと寂しいよなって、なんかバスケットで飯が食えるみたいなのをなんかいずれやりたいななんていうのを、まあ、少し思ってたことと、でもう一個はその自分の行った高校は、まあ、僕も進学校でバスケじゃなくて勉強 の推薦で高校選ばせてもらって行ったの。その時、まあバスケットで行くか勉強で行くか好きな方選べって説に言われたんです。でも僕それで、とりあえず自分はバスケットでもう背もちっちゃいしと思って高校へ進学し、勉強の方で選んだんですけど、結構いい先輩たちがたくさん集まって、でも結構県でも勝ち上がれたんですよ。でもそういう中で、その他の友達何人かバスケ部中学校でやってても全く知らないっていう、そのディフェンスがどうしたらいいかも分からないし、戦術的なことも知らないし、で、あ、こうやって中学校で出会った先生でこんなにも違うもんだなって、ゾーンプレスも知らないし、もちろんシュートの仕方も知らないし、やっぱ今の日本のバスケットの現状はその運なんだなって思ったんですよ。自分が生まれて育ってる学校にそういう先生がいるかいないかで決まっちゃうんだなって。バスケットの結構体も大きかったり足が速いやつとか、もう県で陸上 のファイナリストみたいなやつがバスケ部で陸上大会に出て県のファイナリストみたいなやつもいるんですけど、そこは先生がいなかったんで、そいつもすごい身体能力があるのに、なんかまだハンドリングが巻いちゃったりシュートがあって、そうするとやっぱなんか本当にバスケットやりたいとかマフィやりたいっていう人がこう指導者を選べる環境っていうのはいずれ作れたらいいんじゃないかなって、その時ざっくり思っていて、そんなざっくり思ってたことが今度ひらめきで始めたバスケの家庭教師っていうやつの中で、ああこれでなんか選べる環境が強いなとか、子供たちが上手くなりたいって思ったら上手くなろうっていう場所として選べる場所が作れるなって、ピアノみたいにピアノ上手くなりたいやつがピアノの塾とか家庭教師ができるみたいに、バスケットも一生懸命練習できるためにはそのいう伝えている人がいないといけないんじゃないかなっていう時に、あ、これは結構そういう役割になれるかなって思ったのと、まあ、そういう、まあ、ひょんに生まれたアイデアからもともと思ってたそんなことの思いがだんだんに形になっていって今にこう至る土台ができたって感じですかね。で小中学生っていうのは主なメインのターゲットで、高校生もまあ何人かちょっと 試合があれば来る感じで、最近はちょっと今幼稚園児とか
低
年齢に、はい、これも後でヨーロッパの育成とかも出てきますけど、まあ、向こうはそういう低年齢の子たちのスクールみたいなのが結構多かったり、フランスでなんかベビーバスケットボールとかってやってる。
それ何歳ぐらい
なんですか？でもスペイン僕行った時は3歳ぐらいからスクールありましたね。
もちろんでもまあほぼドリブルも できないとかそんな感じで、本当になんかボールをいじる。
そうですね。でも本当にすごい低いところにゴールがあって、はい、そのシュート入れて、あ、楽しいみたいな感じのところがスタートだと思うんですけど、まあ、それはでも本当に日本にとってはもっとヨーロッパよりも日本にとってすごく大事な環境かなって思うのは、やっぱこんだけ外遊びができなくなってきてるこの環境の中で、まあそういう身近なお兄さんお姉さんがちゃんと、あ、危険じゃないようには見ててくれながらもいろんな課題を与えて遊ばせたりしてくれるっていうのは日本に結構重宝される環境なんじゃないかなと思って、
まあ、学校ダイレクトに学校から依頼があったりですとか、はい、その先生自体から依頼があったりするとかなんですか、それともその保護者の方から、
ね、どっちもなりますね。
どちらも、
はい、どっちもなりますね。昔はやっぱその保護者の方からっていうのが多くて、先生方もやっぱりまあ若造、まあ、がやってるなんかどんなもんか分からないのにお金があってまで呼ぶなんてあれだったんですけど、やっぱまあ一番最初はそうですね、強いチームから呼ばれてたのは生徒中の岡先生ですね。岡先生はもともとその武井先生っていう、はい、瀬戸高校にずっと在籍した先生でして、その先生の奥さんがマサンバスケやったりミニバスを教えてらっしゃって、そこに僕は日高先生と一緒にシュートのクリニックに行ったりして、はい、シュートのクリニック良かったよみたいなのが言葉に伝わって、じゃあせっかくじゃあ一回お願いしますなんて言って言ったら、まあ生徒がこうずっと勝ち上がって成果を上げてくれて、日高先生がみんなすごいいいよいいよって紹介してくれて、
そういうケースなんですね。いい、今後もでもそういう活動が基本的にメインでっていうところですか、それともなんか今後のこの先というか、
この先、まあ、まあ、要はもうより良い環境なので、僕らが今イメージしているところはまずその指導者を育てるっていう仕組み作りをまず強化することと、で次はやっぱその要は上手くなるための場、練習の場所ですね。でこれまではユニバースとか部活っていうのが、まあ、基本的に練習の場所だったんですけど、だいぶこの今少子化になって学校自体も部活とかいっぱいあると先生がそんなにたくさんいない、5人とか4人しかいない部活とかどんどん縮小削られていく、その渦の中にバスケットもちょっとずつ入ってきてて、バスケ部がないっていう学校がちょっとずつ出てきてたり、ユニバースもコーチが転勤とかなくなっちゃったりした後に審判しなきゃいけない、誰もコーチする人がいないで潰さなきゃいけないとか、そういうのもどんどんちょっとずつ増えてきてて、だから練習する場所が増えていくっていう方向より今減っていく方向がやっぱり強いので、僕らはそこのやっぱり定期的な練習会みたいなのをいろんなところで開催してもらいながら、そういう子供たちの練習する場所を作ったり、今やっぱクラブチームっていうのはそれは試合する環境がなくなってきてるんで、僕らがチームを作って試合をさせる、試合もできる、で高校とか家につないでいただいて、まあ、そういう場所を作っていくというのは今練習場を作るって環境としてやっています。あとは僕らはジョン・ウッテンというアメリカのコーチをすごく僕は大事にしているというか尊敬もしてるし、ラムジェネがすごく好きで、例えばそのジョン・ウッテンが言うそのなりうる最高の自分を目指すということが大事なんだというのを僕らは体現しようということで、子どもたちがよりチャレンジしていける場所をということで、トーシンと手をつないで海外にチャレンジする場所を作ったりとか、選抜選手だけのキャンプやったりだとか、なんかそういう能力テストみたいなのやったりだとか、そういったこともやっています。で今最近新しく始まってきているのはその試合大会運営みたいなことをこれからやっていきたいなと思っていて、
カップ戦
っていうよりもうリーグ戦ですね。ヨーロッパ行って一番僕がその環境として大きな試合だなと思ったのは、リーグ戦ができる環境っていうのが、やっぱサッカーとかもちろんやってるんですけど、バスケットの世界でもそのいうヨーロッパのそのいい部分をうまく採用したリーグ戦っていうのをやっていきたいなっていうので、今ちょっといろいろ動いてるところで、その辺がこれからの、まあ、またやっていくこと課題というか、はい、ビジョン。
ちょっとこれから本題に少し入っていきたいと思うんですけど、はいはい、何でしょう、理想としてそのまま優勝への情報ってみたいな人が、まあ、ある種理想をしたっていうのがあると思うんですけど、はいはい、で今回そのつながりとしてヨーロッパの方に目を向けていらっしゃったじゃないですか、はい、であまりその何でしょう、通常のコーチとか皆さん選手もそうですし、まあ、海外バスケ好きな人もそうだと思うんですけど、まあ 基本的に高校がアメリカに行くじゃないですか、はい、あえてそのヨーロッパとか、うん、そのまあスペインでいろいろ研修行かれたりとかしてると思うんですけども、はい、ヨーロッパの方に目を向けようと思ったきっかけって
きっかけですか。そうですね、まあ、まず僕の知り合ったその先生方とかは、まあ、アメリカに皆さんに行ってたことがあって皆さんの情報はいくつか入ってきていてヨーロッパの情報はなかったのでヨーロッパどうなのかなっていうのはまず一つの理由だし、アメリカの話を聞いてると要は、ね、育てるっていうことよりは育ってきたやつをうまく引き抜くシステムが発達してるというか
アメリカ
もまあふるいにかけられてるような感じなんですかね、残ったやつが全然残ってくるような感じっていうので、なんかそう日本の育成っていうのを考えるとあまりその方は合ってないような気がするんですよね。
いわゆるエリートのためのエリート
教育みたいな、ふるいにかけるようなというより、まあ、その体格的な面、やっぱその身体能力とかがない、前は外国人の選手たちとか海外の選手たちに比べてサイズも身体能力も劣る日本が強くなるってなった時には、おそらくその振りかけるようなやり方よりはヨーロッパがどんどんこう台頭してきた中で、やっぱその人口がもう日本の4分の1とか3分の1しかないような国でもあれだけの成果がある。そしてやっぱりその育成って面で考えた時に育てるっていう方法、勝手に育っちゃう環境と育てるっていう手法の2つを上手にやってるんじゃないかなっていうイメージがすごくあったんで、それをちょっとその秘密を探りたいなっていうのが、まあ、ヨーロッパを目指した理由ですね。まあ、ドイツはどっちかっていうとちょっと学校体育とかもちゃんとしてるんですね。でただもちろんその昔からのクラブチーム文化ももちろんあって、例の指導方法とか研究的なことがかなり進んでる国で、理論が細かいんですよ。すごいしっかり作られてる。
貴重面だ、
ね、
お国柄を表してる。
そうですね。であんま日本人のこうした人が好きな、もうこの細かいところはこうしてこうするのがいいんですよっていうのはすごく徹底して整理されてるから、僕らもそれすごく刺激になったし、はい、良かったです。でスペインに行った時はやっぱもうスペインのやっぱこの強さの人はやっぱりちょっとアメリカに近いんですけど、環境まあ上手いやつがより上手くなっていくような環境作りがすごく上手いなという状況だなって思ったし、やっぱそのヨーロッパ特有のその細かさ、きめ細かい技の種類とかそれもちゃんとやってるし、だからその2つがやっぱりすごくマッチして、で結構細かいところもあんまり細かすぎないんで、ちょっとアバウトは大雑把な感じなんですよね、やってるから。
それでまたスペインの
国からの感じで、だからその大雑把さ加減がちょうどこう技術とかドリルのきめ細かさとなんかうまくバランスが取れてるような感じで、ちょっと見ててました。まあ、僕が言ったのはあのリッキルビーを描いた、
はい、
ジュベントゥっていう、はい、ホベントゥっていうのが
ね、は
いはい、これそこのチームの育成見てきたんですけど、
はい、
そんな感じのところで、
で、まあ、ちょっと以前に話をさせていただいたのと、はい、話をスカイプさせていただいたんですけど、その学年というか、はいはいはい、その年代ごとですよね、はい、いわゆるその日本だと、まあ、中学1年生、中学2年生、中学3年生、はい、それ自体もあり得ると思うんですけど、まあ、高校生に上がっていくみたいな、いわゆるその学年分けっていう形だと思うんですけど、うん、基本的にその、まあ、当然クラブチームなので、うん、なんでしょう、年齢でこう分けていくとか、
うんうんうん、
考えているんですけど、アンダー15とか14とかっていう感じで分けていく、
そういう感じでしたね。サッカーとかどうやら2年単位とかにやってるとこ多いらしいんですけど、
あ、じゃあ16と18
以下とか16以下とか18以下とか、まあ人数が多いんで、バスケット、僕見たスペインとかはもう年代1年ごと
1年ごとに
12人までっていうチームのメンバーが決まっていて、でその1チームあたりでそのどんどん登録していく感じでリーグ戦が作られてるんですけど、そうですね、年代ごとにして、
なんですかね、強化は全く強化というかその本質的なものは全く違うって考えていいですか。
そうですね、
日本の活動だと、うん、その前にもおっしゃったとおりですけど、要するに3年生になるまで基本的に試合にはもう出れませんっていう、
そんな感じの、そうですね、雰囲気ありますからね、
まあ、なければ良いことだと思いますけど、はい、まあ、ミニバスとかでできる子は1年かもしくは2年ぐらいからできるかと思うんですけど、はい、ほぼその何でしょう、ね、何年間は全くボールを触る
可能性が、
触っても練習でしか触ることはないっていう
可能性ありますからね、だから大体10歳から20歳までバスケしてて、メインで試合出てるのが本当に3年間ぐらいしかないような、はい、可能性
が、まあ、高校中高 合わせてもそんなもんぐらいしか
勝てない。小6の時、中3の時、あの高3の時みたいな感じで、はい、そういうことは向こうでまずありえないっていうですね。だから、まあ、とりあえずその経験のスポーツなので、向こうは経験っていうのを大事にしてるんだろうなという感じがします。まあ、それももはや語られるまでもなく当たり前に、いや経験しなきゃダメでしょって感じのところがもう根底にあるんだろうなって気がしました。だからなんで20人も30人もシーソーチームにいて出れるやつらどうすんのみたいなこともすごく向こうの人たちが疑問だし、その中学の3年間分のその我々一つのところにいて、この人たちは試合に出れない、試合ができないって時に、こちらが失う経験についてはどう考えるのみたいなことがもう多分根底にある向こうの人たちにとっては疑問だと思うんです。それはもうなんていうか、聞くまで質問するまでもなく、いやそんなのありえねえだろって感じの、たあの雰囲気ですか、会話で聞いてても。
あの日本だと多分いわゆるこうブランド志向みたいなものがあって、はい、その強いところに行きたいって、うんうん、まあ、僕が下手だ、仮に下手なすごいプレイヤーだと、うんうん、その名門中学とか名門高校に行きたいなって、うんうん、まあ、大学とかに、うんうんうん、仮にそのボールボーイであっても行きたいかなって思うと思うんですけど、逆にその例えばスペインとかだとそういう感じってないわけですか。その例えば名門クラブも当然あると思うんですね、まあ、当然あのバルセロナだったりとかそういうところあって、そういうところも当然クラブチームを子供たちに向けて作ってたりとかすると思うんですけど、そこに行きたいっていうよりもむしろプレーしたいっていう感じなんですかね。
そこもあると思いますよ。プレーしたい、プレーしていないっていうことはもうそこにいる意味ねえだろっていうのは多分あると思いますし、でもブランド志向みたいなのがやっぱりあるはあって、まあ、その地域のホベントゥーズだったらホベントゥーズってブランドのその地区のクラブなので、あそこに入りたい、あの上を押さえって思うはずなんですけど、それがやっぱシステムが持ってるうまさだなと思うのは、要は1チーム12人までってもう決まってるんで、12人の中にこう吸い上げられない限りそのチームに入れない
っていうふうに諦めがつく、
もう諦めつくようになってるっていうのは。私でもスクールとしてそこに参加することができるんで、スクール生になれるんですけど、スクール生にはあのユニフォームは配られないわけですよ。そのクラブのユニフォームを着れるってことはその地区で本当にトップレベルになる、なるほか手段はない。あとスペインとかもやっぱり部活動もあるんですよ。部活動もあってクラブもある。だけどクラブが結局自分たちのクラブがより発展するためにいつも常にいい選手を探し求めてるし、ブランドを持つから選手たちも遊びに行きたいと思ってるし、そうするとよりいい選手はどんどんどんどんその地域の強豪のクラブに吸い上げられていく仕組みにもなってるんですよね。でそのクラブがクラブとして組織文化を作って育成をしてるし、もう指導者もそこで各年代に2人3人ずついるような、もう20人何人30何人そのクラブに指導者がいて、まあ、でもドクターもテラピストもやるようなそういう環境があると、まあ、みんな行きたくなりますよね。そうすると徐々に住み分けがうまくなっていって、そこまで呼ばれないような選手もちゃんと部活としてバスケットはでき続けるし、試合もそのレベルにあったリーグに登録してでき続ける。だからでうまいことどんどんそういうトップのクラブに吸い上げられていって、その同じレベルで切磋琢磨した環境でやり続けるっていう、まあ、そういう形にちょっと日本サッカーはもしかしたらちょっと違うような状況、部活も高校部活もそれでクラブ持ってるのかもしれないですけど、まあ、僕はあれが結構自然なっていうか
ナチュラル
だなって、システムが持ってる自然なその流れになってるんじゃないかなと思うので、バスケットもそういうふうになっていく可能性はあり得ると思うんですけど、ただ今は中学校現場だけとかでクラブが出来上がってるので、でも結局その組織文化として質が高まっていかないと、選手育成とかも指導者育成も、まあ、バスケット自体の質の高まりもなくないと思うんですよ。そう考えてやっぱり上から下までつながっているようなクラブっていうのが、まあ、いずれは
できてこない
と厳しいんだろうなと思いますね。
一つ補足なんですけども、スカイプでやり取りしたというのを、スカイプというその、音声だったりとか文章でチャット、まあ、その会話ができるものを使って、以前鈴木さんと一度お話をさせていただいて、その時に、まあ、スペインの、に行った時 の、 その研修の話で、日本の、部活動との比較をしていたということになります。で、日本だと、例えばなんですけども、小学6年間、中学校の3年間、高校の3年間と、合計すると12年間あるわけですけども、でも実際に試合に出ている機会が3年間ぐらいしかない。その上級生になった時 の、 3年あの1年ずつ、小学6年生、中学校3年生、高校の3年生の、 3年分ぐらいしか経験がない。実際のその後の残りの9年間とか10年間はほとんど経験が、まあ、試合に出る経験がないと、まあ、一部の選手を除けばという話になりますね。で、スペインだとそれもうクラブチームのそういうことはまずなくて、下が、まあ一番下だとアンダー7なんで7歳以下から始まって、まあ、徐々にこう1年ずつ年代に分けていくと。で一番上がアンダー18と。でそれぞれの年代ごとにチームを作るので、毎年公式戦を経験することができると。で日本ではあのトーナメント形式の試合がほとんどない、負けたらそこで終わりという一発勝負のトーナメント形式になるので公式戦の経験は、まあ、勝ち続けたチームだけが積んでいけれると、まあ、ヨーロッパでは基本的には、リーグの戦い方が一般的で、もちろんあのトーナメント形式の大会もありますけども、選抜の試合などの場合が多いと。地域の選抜で選ばれたその、まあ、特定の大会だけということになります。でクラブの対抗の試合は基本的に、リーグ戦となっていて、まあ、もちろんその最初から住み分け、まあ、きちんとしたレベル分けがされているので、いきなりこう大差で勝ったり負けたりする試合が少ないと。100点ゲームと相手がまあ30点しか取れないとかでそういう試合はほとんどないと。で、まあ、あと日本のまあ部活動なんですけども、当然まあ一つのチームにもしかすると大勢の部員が入ってきてしまう可能性があって、試合に出れないメンバーがたくさん出てしまう可能性があると。当然ベンチに入れるのが12人までということになるので、ただスペインのそのクラブだと、12人以上にチームに入れることがないので、もう12人しか登録できないと。でもしその世代、まあ、年代で例えばですからアンダー15で、12人以上を超えてしまったらそのチームを2つにまた分けて、まあ、それぞれのレベルに合ったリーグに登録すると。で、もちろんそのリーグに、まあ、チームになった人たちは、当然その指導者がつくと、きちんとしたコーチがつくので指導を受けられないということもない、日本の部活動だと入ってきた選手、まあのレベルだったり意識だったりとか当然差があったり、もちろん学校のその先生自体にも意識やレベルの差が出てしまったり、あとはあの学校それ自体がチームに理解がないということもあり得るので、まあ、入ってきた場所をですね、当然中学校小学校の間は選べない。基本的にはその地域に住んでいる人がその地域の学校に行くということもあるので、基本的にそういう学校を選べないということはないと。でスペインではその、クラブチームは自分のクラブのためにより良いこう選手をスカウトしようとする、レベルの高い選手はその、地域のトップクラブに吸い上げられていく。で、もちろんあのスペインだってその下手な子がいるので動けない子もいるんですけども、そういう子はもちろんあのじゃあクラブがダメだったからそのままそれでダメなのかということではなくて、またそれはさらに受け皿として学校時代の部活動があると。でそれでまたバスケを続ける環境もあると。でもしかするとそこで努力を続けていけばまた違うところで、まあクラブに入っていかれたり、まあ、スカウトされる可能性があると、ちょっと今回長くなりましたのでここまでにして、次回はまた10フィートも再開したいと思いますし、この鈴木さんとの、インタビューの続きもやっていきたいと思います。配信の予定がちょっと未定なのでまたホームページで告知いたします。それでは皆さんさようなら。